最後は図書館からのお知らせです。このコーナーは草津音訳グループさざ波の皆様が制作した音源となります。
声の広報2020年11月号。こんにちは、草津音訳グループさざ波の岸本ひろ子です。今月は近江を愛した先人たちの言葉、人生の四季と向き合うヒント、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに近江を愛した先人たちの言葉から白洲正子をお届けします。白洲正子、脳研究随筆家。何でもよいから一つ井戸を掘りなさい。脳研究随筆家である白洲正子が、娘婿の牧山義雄から、あまりにも自分が教養や知識に乏しく恥ずかしいので、中学の歴史の本から始めて少し勉強し直そうと思いますと相談された時、彼に語りかけた言葉です。彼女は東京生まれで、日本人が歴史上最も自信を喪失し卑屈になっていた戦後間もない頃、日本人の気概を示した白洲次郎の妻ですが、近江をこよなく愛し、隠れ里や近江三画抄でその魅力を紹介しています。義雄から相談を受けた政子は、ああそう、それもよいけど、あなたそれなら何でもよいから一つ好きなことに集中して井戸を掘りなさい、そうすればそのうち地下水脈にたどり着くの、そうするといろんなことが見えてくるのよと語っています。一里に達すれば万法に通ず、宮本武蔵の通り、まず一つの井戸を掘ることが大切であり、諦めずに水が出るまでその井戸を掘り続けるしかないと諭しているのです。女性として初めて能楽堂の舞台へ上がるなど、能楽に造詣の深かった政子にとっての井戸は能楽そのものであったかもしれません。一芸に秀でるものは多芸に通ずという言葉もあります。この政子の言葉からは、あらゆる世界で細分化が進んでいる現代、常に多芸多彩に通ずるような形で一芸一彩を伸ばしていくことの大切さを教えてくれているように思います。今月新しく入った本を7冊紹介します。1、ミサゴ・チズル著の少女のための海外の話。豊富な海外経験を持つ女子大教授が、留学や海外で働く夢を持つ人に向けて、海外生活で一番大切なこと、外国語が上達した時の裏話、非常事態の覚悟などを伝える、国際協力の現場で活躍できる進路も紹介。2、中村恵子著の子どもの目を大人の目に重ねて。地球から童謡まで柔らかな感性で世界を捉え返す。競争第一で発展に突き進み行き詰まる社会を素朴な目で問い返し、生きるヒントを見つける。平易かつ鋭い文章が光るエッセイ。3、鵜飼秀則著の仏具とノーベル賞、京都島津製作所創業伝。京都の島津製作所は仏具店からスタートし、気球を上げ日本で最初に X 線を完成させた。科学立冬を目指し、京都で理科教育機器や人体模型、マネキンなどから医療機器メーカーとしてノーベル賞企業となった島津製作所創業者親子に焦点を当て、京都のものづくりの精神に迫る。4、宮本照著の「 東大からの響き。浩平は本の間から亡き妻宛てに30年前に届いたハガキを見つけた。そこに描かれていたのは海岸線と灯台のように見える線画だった。妻の過去を知るために浩平は灯台を巡る旅に出る。5. 西条中著の浦寂し川。江戸の片隅、小さなドブ川沿いに立ち並ぶ古い長屋。住民たちは人生という川のどん詰まりでもがいていた。誰の心にもあるよどみや生きることの喜びや悲しみを描く。懸命に生きる人々の切なる願いが胸にしみる連作時代小説。6. 落合恵子著の明るい覚悟。著者は75歳になった。友人の病気喪失はこたえるし、物忘れもひどい。でも加齢からの贈り物もある。年とともに他者との違いを強調せず、自分の人生を諦めない生き方を最高だと思えるようになった。どんな時も平常心を保つ生活の楽しみを見捨てない。今も心に響くとっておきの絵本も紹介する。7. エリフ・シャファク著のレイラの最後の10分38秒。1990年、トルコ・イスタンブルの路地裏で娼婦のレイラが息絶えた。だが、心臓の動きが止まった後も、10分38秒もの間、意識は続いた。時間の感覚が薄れていく中、これまでの人生の痛み、苦しみ、そして喜びがあふれ出す。トルコで今最も読まれる作家が描く一つの命の旅立ちの物語。草津市立図書館で制作した視覚障害者向けの点字図書と拡大写本を紹介します。 1. 点字図書。しがない康弘著の5分で涙があふれて止まらないお話、全2巻。商店街で起こる悲喜こもごもの出来事を描いた連作短編集。小獣とに意地悪されたお嫁さん、怪我でスポーツ特待生を外された高校生、借金苦から死のうとする経営者、誰もが人には言えぬ苦しみがある。そんな悲しみや苦しみを抱えた人たちに心温まる奇跡が起こる。温かい人情を描いて感動を呼ぶ物語。2. 拡大写本。佐藤愛子著の90歳何がめでたい、全2巻。人間はのんびりしようなんて考えてはダメだということが90歳を過ぎてよくわかりました。御年92歳、もはや満身創痍の佐藤愛子がヘトヘトで絞り出した怒りの書。大笑いした後に深い余韻が残るエッセイ。次に草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。 1. 石川信介著の信州飯田殺人本流。教頭昇格が内定、さらに愛娘の結婚を目前に控え、人生の絶頂期にある千葉だが、たった一つの祖母が彼の運命を狂わせていく。学生の受験票を提出し忘れてしまったのだ。取り返しのつかない失態をした千葉は思いがけない行動に出る。教師と生徒が同時に失踪、別々に殺されて発見されるという奇妙な事件を推理作家と警部が追う本格推理小説。2. 吉田香織著の銀幕の故国。現在もドラマ、映画とさまざまなロケ地となっている滋賀県は、日本映画の黄金期を支えたロケ地でもある。県内のどの風景がどの作品に使われているのかを地域ごとに紹介する。スタッフや出演俳優のコメントも加えて、 当時の舞台裏を楽しむことができるシネマ機構。3、森村誠一著の作家の条件。作家になれる人となれない人はどこが違うのか。世間に流されることなく、読者からも離れない作品を生み続ける秘訣とは何か。半世紀近く創作の第一線を走り続け、松本清張、笹沢佐穂ら多くの作家との交流から得た経験が綴られた小説を書きたい人に贈る虎の巻。4、石川信介著の京都嵯峨の殺意の旅。推理作家の吉本典子は、嵯峨野に住むある女性の父親の失踪事件を調査するため京都を訪れた。女性の知らないうちに父は死亡したことにされ、莫大な遺産はすべて人手に渡っているらしい。だが死んだはずの父が嵯峨野の山中で目撃されたというのだ。父の死体が発見された天の橋立へと向かった典子だが、その矢先殺人事件が起きる。歴史と自然に彩られた名勝の地で起きた惨劇の結末とは。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に図書館の行事について案内します。図書館の行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため現在中止となっております。詳しくは図書館までお尋ねください。最後に、来月12月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には、来月2日16日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森吉池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には、来月3日17日の木曜日、なごみの里時は子ども園、時は東総合センター、笠縫まちづくりセンター、笠縫東小学校には、来月4日18日の金曜日、私立武道館本陣商店街 FM 草津、西王子まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター、王子まちづくりセンターには、来月11日25日の金曜日に巡回します。なお、巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また前もって連絡をいただければ、展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。